深掘りタイム12。
ワンナップタイム、本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM81.8MHz からと、毎週土曜日17時からFM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホやパソコンからリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、たーい、今夜も始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの晴菜と、
はい、こまでございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではワンナップタイム、今夜もゆるくやっていきます。今夜の特集何でしょうか？
はい、
はい、ワンナップタイム第59回目の特集は、沖縄の玄関、那覇空港。那覇空港に到着すると、まず目に飛び込んでくるメンソーレのウェルカムボード。到着ロビーに出れば色鮮やかな南国の海水魚が出迎えてくれます。那覇空港ターミナルは実は一大ショッピングセンターでもあるため、ゆっくりと那覇空港という観光地を楽しむこともできる那覇空港なんです。
Flight 608 now arriving at gate 22B。
ということで今日の特集、那覇空港ということですが、
はい、
はい、私はよくお世話になってる場所ですね。
ねえ、もう原さんね、結構行かれる、まあほら、はい、このね、パーソナリティの、まあ、パーソナリティと本業がね、まあ、はい、もちろんあるわけですから、はい、そういった意味ではね、
ちょっと仕事で、はい、行くんですけど、そうですね、私は空港食堂ってご存知です？
あ、空港食堂、これ実はね、はい、僕もねちょっと後でインタビューとか出てくるんですけど、
あ、そうなんですね、
うん、幻のね、幻ではないんでしょうけど、うん、結構知る人ぞ知る、
はい、そうです、奥に隠れて食堂があって、うん、お値段もリーズナブルで、ええ、空港職員さんとかも御用達です。
らしいですね、
うん、いっぱいしてます、いっぱい、うん、たくさん人が賑わってますね。で、まあ弁当とかも販売してるので、うん、テイクアウトで持ち帰りもできるので、すごく便利、ありがたいなって思います。美味しいです。しかも
じゃあ一般のお客さんと職員さんってどれぐらいの割合というか。
でも最近なんか注目を集めてるみたいなんで、半分半分ぐらいになってませんかね。
結構じゃもう知れ渡っちゃってるよね、
はい、そうです、そうです。スーツケース持ってる人もいるし、航空会社の制服でっていう感じもありますね。
僕なんかもう那覇空港行くと必ずなんですか、こうエスカレーターずーっと上がってっちゃって、うんうん、
3階4階、
あ、そうです、
うん、エンダーとか行っちゃって、ね、みたいな、
そう、あっちしかないと思ってたから。
でもあっちも展望できるじゃないですか、うん、空港の滑走路の様子、
そうそうそう、
だからその眺めもやっぱりいいな、この飛行機見ながらご飯っていうのも美味しいですよね。
ねえ、なかなかない光景ですからね。
見晴らしもいいですし、うん、遠くの慶良間諸島とか見えた日には、ああ最高だなみたいな。
なるほどね、
来たなって感じですよね。
ああ、はい、ですね、
どこもいいところばっかりですね、空港、うん、
いや空港はワクワクしますね、
はい、楽しみです。
那覇空港とは、那覇空港は沖縄の玄関口として 国内外各地を結ぶ拠点空港であるとともに、県内離島と沖縄本島を結ぶハブ空港として重要な役割を果たしており、沖縄県のリーディング産業である観光リゾート産業のみならず、生活物資の輸送や県産農水産物の出荷等を通じて県民生活や経済活動を支える重要な社会基盤です。那覇空港の生い立ち。1933年昭和8年8月に旧日本海軍が建設した小禄飛行場が前身、1945年昭和20年の第二次世界大戦の終戦以降、1972年昭和47年の復帰前までは沖縄を占領下に置いた連合国の一国であるアメリカ軍が管理していたが、沖縄の復帰に伴い日本に返還され、現在の那覇空港は民間航空便と陸海空の各自衛隊、海上保安庁が共用しています。民間利用分としては、国内線ターミナル、国際線ターミナル、貨物ターミナルの3つのターミナルがあり、那覇空港からは県内の離島、本土、海外を合わせて30以上の路線が就航しています。
それでは本日のインタビューですが、那覇空港ビルディング株式会社経営管理部総務課あさとさんにお話を伺いできました。それではインタビューの模様をどうぞ。
ワンナップタイムのガマティです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
私、那覇空港ビルディング株式会社経営管理部総務課のあさとまきこと申します。
那覇空港の開業からの歴史をご紹介をお願いいたします。
はい、かしこまりました。那覇空港の歴史は古く、昭和8年に旧日本海軍によって海軍小禄飛行場として開設されたのが始まりです。終戦後は米軍の統治下に置かれますが、昭和47年の沖縄返還に伴って運輸省所轄の第二種空港、那覇空港として運用開始されました。しばらくは民間機の離発着に対応する暫定ターミナルビルで運用されていましたが、沖縄観光の需要の高まりや地域経済発展の将来を見据えて、平成4年に沖縄県那覇市民間企業の出資による第三セクター方式の株式会社、那覇空港ビルディング株式会社が設立されました。でそして平成11年には本格的な国内線旅客ターミナルビルが供用開始され、さらに平成15年には那覇空港と直結した沖縄都市モノレール、ゆーレールが開通しまして、利用者のさらなる利便性向上が実現しています。近年の航空需要の高まりは著しく、特に国際線は台湾、韓国、中国などの東アジアを中心に海外の旅行者が激増しておりまして、コロナ前の平成30年度には過去最高の392万人を記録しました。これに対応するために平成26年に新たな国際線旅客ターミナルビルを供用開始しています。また平成31年には国内線と国際線ターミナルビルをつなぐ際内連結ターミナル施設を供用開始させ、国際線の出入国や乗り継ぎをはじめとしたさまざまな利用者の利便性向上に寄与しています。さらに令和2年3月26日おととしには待望の那覇空港第二滑走路が供与開始しました。こちら国の事業として工期約6年2074億円が投じられた事業です。当滑走路は従来の 1.6 倍となる年間約24万回の航空機離発着を受け入れることが可能です。現在コロナ禍で国際線の運休撤退が続いておりまして、国内線につきましてもコロナ前の需要を取り戻すにはまだ時間がかかりそうではありますが、それでも令和2年度は国内線の乗降客数につきましては羽田に次ぐ第2位という快挙を達成しております。 国内で有数のネットワークを持つ基幹空港として那覇空港はその役割を果たしております。
那覇空港の特徴をご紹介をお願いいたします。
はい、かしこまりました。那覇空港は国が設置して管理運営する国管理空港です。管制施設や滑走路、誘導路、航空機の乗降を行うエプロンの方を国土交通省、国が管理しています。そしてその中でその土地を借りて旅客ターミナルビルを建てて運営しているのが当社那覇空港ビルディングです。那覇空港は隣接する航空自衛隊那覇基地の施設が併設されております。こちらは民間機と自衛隊機が共同で使用する軍民共用空港として知られています。運用時間が24時間、空港全体の面積が490ヘクタールで、滑走路はターミナルビル側の3000メートルの第一滑走路、そこから 1.3 キロメートル沖合の2700メートルの第二滑走路の2本で対応しております。ターミナルビルは全体で約16万2000平米と県内でも最大級の規模ですが、国内線、国際線、LCC の施設が一つのビルで完結しており、利用者にとって分かりやすく利便性の高い施設であることも那覇空港の大きな特徴です。
那覇空港の1日の乗降客数をご紹介をお願いいたします。
那覇空港の乗降客数はコロナ禍である令和2年度は国内のみで約659万人で、羽田空港に次ぐ第2位となりました。1日に換算すると約1万8000人の方がご利用されたことになります。コロナ前の平成30年度は国内線、国際線合わせて約2155万人で、1日に換算すると5万9000人の方が利用されており、時期によってはチェックインカウンターや保安検査場が非常に混雑しておりました。旅客手続きの円滑化に向けて、航空会社が国内線で自動チェックイン機や自動手荷物預け機を導入しております。また全自動で手荷物を検査するインラインスクリーニングシステムも国内線および国際線で導入されており、利用者の利便性向上に寄与しています。
那覇空港の1日の航空機の離発着回数のご紹介をお願いいたします。
はい、那覇空港の離発着回数はコロナ禍である令和2年度で年間約10万回となっております。1日に換算すると約275便が離発着したことになります。しかしコロナ前の発着回数は年間 16.5 万回、1日に換算すると約450回を超えており、滑走路が慢性的に混雑しておりました。おととし第2滑走路が供用開始したことで年間24万回の離発着が可能になっています。国際路線が回復した後も既存路線、新規路線の就航に十分対応できる能力を那覇空港は滑走路もターミナルも持っています。国際線再開後は官民一体となって路線を誘致して、また沖縄を盛り上げていきたいと思っています。
今現在何社の航空会社が乗り入れしているのか、ご紹介をお願いいたします。
はい、国内線については現在10社の航空会社が乗り入れしております。JAL、JTA、LAC、日本エアコンピューター、ジェットスター、ANA、ソラストエア、スターフライヤー、スカイマーク、ピーチさんが、就航しております。国際線につきましてはコロナの影響で令和2年3月24日から全路線が運休、一部撤退しておりまして、残念ながら3月26日に供用開始した第二滑走路を一度も使用しておりません。コロナ前の令和元年度につきましては、国際線は約20社もの航空会社、そして6カ国、中国、台湾、韓国、タイ、シンガポール、マレーシアの16都市を結んでおりまして、館内から見える駐機場は色とりどりの海外の航空機が並んでおり、お客様を楽しませておりました。
那覇空港のターミナルビルは誰がデザインしたのか、ご紹介をお願いいたします。
はい、かしこまりました。平成11年に供用開始した現在の国内線旅客ターミナルビルは、公共的な建築物を数多く手掛ける安井建築設計事務所と沖縄の設計事務所である宮平設計が共同で設計しています。当ビルは白い滑らかな曲線を描くルーフラインが現代的デザインで美しく、南国の青い空によく調和している。またエントランスロビーと弧を描きながら上がっていく高架道路との組み合わせが、空の玄関として訪れる人を気持ちよく迎え入れる美しい玄関を作り出しているとして、供用開始の翌年平成12年に那覇市都市景観賞を受賞しています。
那覇空港の自慢をご紹介をお願いいたします。
はい、平成31年に国内線ビルと国際線ビルがつながったことで、利用者の利便性が格段にアップしたことも一つの自慢ですが、平成11年の供用開始から那覇空港は約8000鉢のランや熱帯植物が年間を通して館内全体を彩っていることも大きな自慢です。ランはチェックインカウンター、イベントホール、エスカレーター横、ゲート内などそれぞれにマッチした場所に胡蝶蘭、オンシジウム、レンファレなどを組み合わせて陳列して、南国的なムードを作り出しています。1年を通してのランの管理は非常に難しいのですが、常に最良のコンディションでお客様に喜んでもらえるよう、高度な管理技術と経験を持つ専門の会社、沖縄熱帯植物管理さんへ委託しています。これらのランは沖縄北部の本部町のハウスで栽培され運び込まれておりまして、定期的に交換が行われています。そのためいつ見ても生き生きとしたランで皆様をお迎えしています。
那覇空港で職員も利用する空港食堂のご紹介をお願いいたします。
国内線エリア1階の一番南側にある空港食堂、そして国内線エリア3階の一番北側にある県民食堂は、その入りやすい雰囲気やメニューのラインナップ、お手頃なお値段からお客様だけではなく空港スタッフにも親しまれている店舗です。どちらも沖縄そばやチャンプルー、ポーク卵など、いわゆる沖縄食堂のメニューが満載で、旅の最初そして最後に沖縄の味を楽しむことができます。テイクアウトメニューも揃っておりますので、ぜひ皆様お好きな空港のロケーションでもその味をお楽しみください。
その他イベントや告知内容があればご紹介をお願いいたします。
はい、当社那覇空港ビルディングは令和元年の10月に発生した首里城火災を受けて、会社としての寄付や館内での募金活動をはじめ、首里城復興に向けた様々な取り組みを行っております。国内線保安検査場 C の近くにある商業エリアユニティストリートを抜けると、突如守礼の門のオブジェが現れます。そしてその守礼門をくぐると、ユニチ広場と名付けられた吹き抜けの大きな空間にたどり着きます。国際線エリアにある有日広場では、首里城をテーマとした壁画アート、首里城南殿北殿のパネル、そしてその他首里城に関する資料が展示されています。ここでは首里城に思いを馳せるこれらの展示のほか、泡盛の展示、その他特設イベントの実施など、これからも魅力的な取り組みを行っていく予定です。また国際線エリア3階の福木ホールにおいても、アルベルト・シロマ氏に寄贈いただいたストリートピアノや空飛ぶピカチュウプロジェクトの館内ラッピングをご覧になれます。国際線が運行開始するまでにもう少し時間がかかりそうですが、常に進化を続けている那覇空港旅客ターミナルビルに皆様もぜひ遊びにいらしてください。
お送りした曲はリンケンバンドでポンポンポンでした。はい、いや那覇空港の滑走路、はい、せっかくできてたのにまだ一回も使われてないんですね、うん、
ねえ、だからやっぱ
びっくりしました。
ねえ、コロナの影響がね、
うーん、
計り知れませんね。
そうですね、しかも羽田に次いで那覇空港って、
うん、
人が入ってくるのが2番目
2番目で行ってましたね、は
い、だからあ、やっぱ沖縄って人気なんだな、観光立県だなって感じました。
いや、だってあれコロナの前なんかはなんかあのハワイを抜くか抜かないかなんていうね、
そうですね、ありましたね。
だからやっぱ沖縄って日本の中でもかなりやっぱ特別、いろんな意味で特別ですよね。
そうですね、だからなんかまた元に戻ったらぜひいろんな方々が ね沖縄旅行に来ていただけたらなと思います。
いや、ほんと沖縄いいところですからね、はい、もうぜひちょっと狙い中の方、もう皆さんね、これをきっかけに来ていただけたらなと思います、
来週のワンナップタイム第60回目の特集は沖縄の命の塩ヌチマスです。沖縄の美しい海に含まれるミネラルをそのまま結晶化し、ミネラルバランスに優れた健康的な塩ヌチマス。ミネラル不足によって現代人が抱えた不調、疫病、ヌチマスでミネラル補給し心身のケアをするのはもちろんのこと、生命を育む女性の体をきれいな海にする、そんなヌチマス特集。インタビューは株式会社ヌチマース社員と社長の高橋さんに奇跡的にお話をお伺いできる運びとなりました。また来週も楽しみにしていてください。沖縄を深掘り探求、
ワンナップタイム、イエーイ。